77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年6月15日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。神戸美沙夫さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかつらつら読みますよね。
上手だったと思いますね。
上手やった。
一番今までの中で、
うん、
あの律子さんの番組とかでも全然喋れないんですよ私。上手やった。
上手やった、ね、
なんでやろう、
なんでやろう、
なんでやろう。
熱があるんじゃない。
あるかもしれない。なんでやろう、知らんかったじゃなくて、何でしたもう一つ。
え、
嫉妬さん。
違う、ちょっと違うか。
さあ、諫早方面は梅雨が明けた感じですか。
今日すごい雲見ました。夏雲でした。
夏雲やろ、
うん、
だから明けたんじゃないの。
降ってないですよね。雨が降ってない。
降ってない、
うん、 明後日から降るんですか。
梅雨入りですか。
はい、梅雨です。
梅雨に入ってるんですか。
梅雨に入るんですか。来週から
梅雨です。
全然雨降らんけんが、ね、ですね。いいことで、
まあ、イベント的にはいいんじゃないですか。
いいんですよ、
ね、
そう、なんか雨がそうなんです。 雨降るとちょっとねできないから難しい、
ね、
うん、ですね。
はい
はい、
さあ、そういうわけで記念すべき366人目のゲスト様をお迎えしたいと思います。長崎商工会議所青年部、通称 YEG に所属されています広報代行コンサルティング、うん、RPR 代表山本恭平様、よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。
すごい笑顔の素敵だね、
うん、ありがとうございます、う
ん、山本さん、
ね、
山本さんですよ、
うん、ね、知らなかった。この広報代行、広報、
いや最初、
うん、
広告代行って僕買い取ってね、広報ですって言ってね、 そこはやっぱこだわりなんやね。
広報ですね、
広報、
初めて見ますよね、このお仕事の人。
だからやっぱりこうなんていうかな、こういろいろテレビなんか見ると、うん、いろんな企業さんのね紹介なんかの時に大体その広報の人が出てくるんや。
そうですよね、広
報。だけど長崎の企業であんまり広報ってあんまりいないもんね。
担当者の方も見たことないです ね、
ね、なんか総務系の人が代行してるイメージ、ね、ね、
なんか中小企業は大体総務の方が兼任されてる、
ね、兼任されてもね、普通のいわゆる総務的な仕事をしながら、うん、なんか隙間でやってるみたいなイメージ、
うん、そうです ね、 ね、それで正しいと思います、
ね、一応僕2社知っとるよね、やっぱり社長室と広報がガツってなっとる会社、
うんうん、
2社知ってる。
あそこですか。
あそこと
あそことあそこ、あ、まあ、ガツってやってますよね。
ガツってやってる、もう社長室直結でやってる。
それいいですよね。
いい、でもそうじゃない会社が大半よね。
うん、
そうですね、なんかまだまだこう自社の情報発信をどうしていいかわからないみたいなのが多いと思いますね。
だから本当なんかこう社員さんがなんか合間でインスタやったりとか、
そうですね、TikTok やってみたりとか、
TikTok やってみたり、でもあれも SNS も結構マンパワーいるけんね。
います。
片手間じゃできんよね。
まあそうですね、結構がっつりやり始めれば
ね、
はい、足りないと思いますけどね。
その人がねどういう気持ちでするかも、ただ仕事だからしないといけないっていうのだったらただ文章を入れるだけじゃないですか。
あ、まあまあそう
ですよね。でもやっぱり自分のねやったらやっぱり力入れるじゃないですか、うん、そこの差ってすごくあるから。
いや、それはもう熱量が全然違う。
そうそう、だからそういう広報代行さんに頼んだらそういうイメージを作ってくれたりするってこと。
もうはい、そういう設計から。
だから初めて聞いたなと。
まあそうです、
広報、広報代行ね、
広報代行、
うん、広告代理店はあるやんな。
広告代理店はたくさんあります、
うん、あるもんね、
うん、
メディア系のね、
うん、そうですね。なんで一番こう分かりやすい例えとして言うと、はい、広告は自ら俺っていい男でしょみたいなのを宣伝してるという、う
ん、あ、なるほど、なるほど、
はい、なんですけどその広報っていうのは周りから、うん、あいつ実はめちゃくちゃいいやつなんだよみたいなことを言ってもらうっていう、そういう仕掛けを作るっていう。
面白いね、
はい、
ね、
はい、そういう感じですね。
すごいなんか魅力的なお仕事かなって思うし、あんまないよなって思ったりして。
そうなんです。長崎は私が調べたところ PR 会社はうちしかないん で、
ね、
本当に一社しかない。
PR 会社として歌ってるのは一社しかない、
はい、
ね、ご出身はこちらでございますか。
出身は兵庫県の神戸市に。
神戸、明石焼き、
明石市は神戸市のちょっと横なんですけど、ね、大体一緒です。
神戸いいですよね。
そうですね、同じでも港町ですしね、
よく似てるよね雰囲気的に、
う
ん、
そうです ね、
ね、中華街があったりとか、
うんうんうんうん、
おしゃれですよね、神戸。
みそおちゃんも神戸ですよね。
そう、お名前が神戸なんですよ ね、 で主人が宮崎なんですけど、もともと多分神戸にいたって言ってた。
へ、
上の人は。
ああ、その先祖、
先祖は。
ああ、なるほど。
でやっぱり神戸っていうのはおしゃれな街っていうことで、うん、美容室の名前が多いらしいです、神戸美容室って。
へ
え、
そう、うちの近所にもあって、その今住んでるところに。
ちょっとそのあれ、諫早の今の住んでるところに、
この近所に神戸美容室ってあって、言ってたその方が、やっぱおしゃれやから神戸美容室。だから間違って郵便が届くんですけどね。
あ、
神戸だから ないから。長崎もうちだけなんですよね、神戸は。名字がですね、うん、そう、だからおしゃれっていうイメージらしいです、神戸は。
あ、なるほど。
神戸ってつけたい美容室さんが多いらしいですよ。
本当
です。昔ですよ、昔。昔って言ったらダメか。
神戸はおいくつぐらいまでいらっしゃったんですか。
神戸は生まれてから、だいたい27歳か8歳、27歳まで。
結構社会人。
はい。
じゃあ神戸で社会人デビューですか。
そうですね。まあ、紆余曲折あったんですけど、うん、まあ、皆さんと大体同じように20歳ぐらいで一度社会人デビューをし デビューして、で25歳の時に一度専門学校に入り直して、でデザインを、グラフィックデザインといって紙媒体のデザインを学んで、でそこから、社会人になって、またあのデザイナーとしてキャリアを積みつつっていう感じ
で。デザイナーが先なんですね。
そうです、デザイナーが先です。
学生時代何やってたんですか。小中高。
小中そうですね。
どんな
小中高まで はそうですね、なんかスポーツとしてはバスケットボールをずっとやってて、あのちょっと皆さんまだね、聞いてらっしゃる方は見えないと思うんですけど、うん、結構いい体格してますけど。
そうね、アメフト系ですよね。
そうですね。なんですけど、もっとギュッて細かった、ギュッと細かったんですけど、
でバスケやってて、
バスケやってました。で小中、え、本当に中学校を多分卒業するぐらいまで、あの本気で僕は卒業したら漫才師になるんだって本気に思ってて、
バスケしながら漫才師になるんだって思ってたわけ。
いや、まあまあそうです。 お笑いが好き、スポーツとしてはバスケットボールが好きで、で将来の夢何って聞かれたら、もう絶対に漫才師になるって、漫才師。僕だから小学校の卒業式で名前呼ばれて、こう一言ぐらいこう将来の夢、言うとこあるじゃないですか、あれで僕は将来漫才師になって上方漫才大賞を取りますっていうのを言ったところ、もう母親が真っ赤っかになったっていう。
小学生で、
はい、
でもやっぱりそうやってなんかやりたいことがあるってなんかすごいと思うな。
そうですね、
で人前で言えるっていうのが、
そうね、人前で言えるっていうのはすごいよね、うんう
ん
う
ん、小学生ぐらいの時はもだからその芸人さんがやってるネタを一言一句自分でずっと書き写して、それをなんかちょっとね、宿泊学習とかあるじゃないですか、ああいうのでみんなの前で同じネタをずっとやるみたいな。
でも今人前で話せない子多いよ、うん、
そうなんですかね、うん、まあまあそうかもしれない
ですね。大人もですね、
大人もそう、
話せない、
大人も話せない、
何考えてるかわからないみたいな。
そうだから大学生と交わることが多いんですけど、今の大学、例えば2年生とかは中学の 2,3 高1ってコロナなんですよ、うん、
真っ只中ですね。
ああ、なるほど。
なので多感な時期に、うん、黙食、
マスクでね、表情も見えないし、ね、
基本的にコミュニケーションを取ってはいけない時代を経験してて、うんうんうん、だからもう一定数いまだにマスクを外すタイミングがわからないって子がいて、
多いです、男の子も女の子も、
うん、なんかそういうのは僕もちょっと報道とかで、うんうん、マスクをしてる方が安心感がある子が増えてるみたいな、
うんうんうん、そういう世代ですよ、うん、
人前で食べるのもダメな子いますよ。
あ、
マスクあったからあれだけど、こうみんなで会話の食べれないんです、
うん、
だからお弁当の時は別のところって、大学生でもいい、うん、この前相談受けて、
うん、
なんとか症って言われたって、病院
に、なんとか症、
なんとか症、
そのなんとかを知りたい、
ね、そうですね、そこを知りたいですね。
なんかね、調べたら出てくるんですよ、なんとか症って言われた、
なんとか症、
ね、体重なんとか食べることができないっていう、あれなんとか症があるらしい、
だから今の若い子たちはやっぱりそういう経験を踏んでるので、うん、今のね大学生高校生あたりはちょっとね、
うん、
治療が必要なのではないかと、
まあ、
思う今日この頃、
うん、
そうかもしれないですけど、まあ、大体そういう時に役立つのはお笑いだと僕は信じてるんで、うん、関西出身者としては、
ね、関西だから
ですね。そうですね、なんで、まあ、みんなで笑って、うん、なんかいろんなことをね、うん、少しずつでも話し合えるような環境がね、そういう子たちもあればなとはすごい思いますけどね、うん、
ちょっとずつね、うん、そういう局面に触れてほしいよね。
そうですね、
うん、お笑いの授業とかやった方がいいよね。
いや、本当ですね、
笑う授業ね。
そうですね、
笑うレッスン、
長崎とか意外にそういうのないですよね。
ないね、
なんか笑いがいいっていうのいうイメージがないですもんね。ん
だから一時期本当に長崎に引っ越してきた時に思ったのが、うん、どうしようと、お笑いに触れる機会がないと思って、
うん、
どうやったらあるかなと思って、本気でちょっと資材を投じて寄席を作るかどうかを悩んだっていうのが一回あって、うん
か、真面目すぎるところがありますよね。
あるもんね、やっぱりそういうのになんか触れる機会がない、ね、そうそうそう、
冗談も冗談で取ってくれないみたいな、
あ
土地柄なのか、
ねえ、うん、関西なんか居酒屋行くと楽しいもん ね小皿1個もらうのに駆け引きが、
あまあまあね、
うん、面白いもんね、
でも黙って飲んで黙って一人でご飯食べてて隣のおっちゃんの話聞いてるだけですごい笑いますよ
ね、 笑えるね、
いつの間にか一緒に飲んでるみたいなね、
そう
か、うん、
あれもすごいな、あのほら、串カツ田中だっけ、
うんうん、
あれがさ、うん、あれでさ、あの列車で運ばれてくるさ、
なんか
注文したらシューって、
あ
ー大阪行ってさ、
回転寿司みたいな、
回転寿司みたいな、あの電車みたいなの、それでさ取るやろ、うん、でボタン押したら戻っていくやん、うん、その時に、うん、あまた呼んでなっていうよね、
あ
なるほどね、
明るいよ、
なるほどね、
明るい明るい、また呼んでなっていう、
また呼ぶよみたいな、やっぱり
そうね、
そうか、
なんかそういう文化がね、
長崎 ね、今からいろんなね、お願い、うん、よろしくお願いします
。いやいや頑張れることは。
そういう波をウェブを、てかなんで長崎いるんですか。
そうやった。
そうですね。
そもそも
まずそうですね。あの
神戸から
ね。うん、私の妻があの長崎市内の新大工町の出身で、うん、
出身で、
はい。で元々ちょっと仕事で東京で出会ったんですけど、
出会う。
はい。でまあコロナ禍を経ていろいろありつつ、お互いあの一回私は起業するために神戸に戻ります。で妻は妻でその東京で出た仕事の契約が終わったんで、うんまあ、長崎に帰ります、うん、で帰ってでこうずっと長崎に通ってたんですよ。
でその前にどっかで出会わんといかんでしょ。
ん
出会い
奥様と
は東京のお仕事で出会ってるっていうことで、
あお仕事でたまたま偶然出会うわけです。
本当です。本当にその仕事で出会っその仕事で入ってるオフィスの中で出会ったっていうのがあってですね。
なんか綺麗な方って聞きました。
いやまあそうですね、綺麗な
奥様。奥様聞いてる？
聞いてるかな。
聞いてたらごめん。なんかでも綺麗な人です、
ね、アーカイブに残るからですね。
あそうですね、綺麗な人です。
そしてそこで出会って、うん、
で僕はと、まあ、長崎に通ってる間に、まあ、あのありがたいことに子供を授かって、でそこでまあ長崎で暮らすことになって、まあ、最初神戸と長崎どっちがいいっていうので、
うん、
僕すごい神戸に来てほしいなと思ってたんですけど、やっぱりね親御さんの元で育てるのが一番いい、ね、お母さんお父さんの元で育てるのがいいかなと思ったんで、じゃあパソコンあれば仕事できるし行くよって、
うんうん、そうやね、うん、どこでもいいもん ね、
ん
ね
全然もうそれは、
うん、
でも来てよかったと思ってます、
うん、一番良かったなと思うのは
あの港町ですごいいろんな人もまあ、今でこそ外国人の方とかいろんな方がいるのに、ちょっとね島タイムみたいなのが流れてるんですよ長崎って。
島タイム、
うん、ちょっと時間の流れがゆっくりっていう。
へえ。
なので日々の生活の時間の流れがちょっと余裕があるような気がするっていうのが、なんか都会に行けば行くほどすごい勢いで時計が回ってるような気がするんですけど、長崎で海を見ながら日がない一日こうちょっとパソコンとか触っててもなんかあれまだ1時間とか2時間しか経ってないみたいな、あ長崎の時間の流れってちょっとゆっくりなんだっていう風に思って、なんかすごいそれがいいなっていう、
なんか豊かさなんですねそれね、
と思いますね。
なんか時間を支配しとるようなね、
いいですね
豊かさ。
私たちその中にいるんですね。
そうよ、
すごいありがたい、
うん、ありがたいね、
うんうん、あと魚がすごい美味しいっていう。
美味しいですよ、
ね、あそれはよく言われるよね、うん、魚が多い、あの臭みがないですねみたい言われるんやけど、
う
ん、そもそも臭みってない、
臭みって何、そうそう本当にそう臭みって何ですかって感じですね。
まあまあそうですよね、うん、
でも神戸も結構美味しいよ。
は瀬戸内なんでタコとかタイとかは有名ですけど、うん、でもこっちに来てお寿司を食べて、うんってなるともう他のお寿司食べてもなんかあんまり感動しないみたいなことが起きてて、
あまああるかもね。だからまあ魚種もね豊富やしね、
う
ん、
そうですよね。
だから僕ら長崎人は逆にその、まあ、神戸でも東京でも北海道でもいいんだけど、あんま食うもんがなくて、
うん、こっちで食べれる、
あんま感動がない。
ああなるほどですね、
本当に、
うん、
まあそうですね。だから神戸人の意地を張れば、まあ、神戸に来たら神戸ビーフ食べてくださいみたいな感じになると思いますけど、
美味しいんだけど、うん、その勝る感動っていうのがやっぱあんまない、
ね、あそれで言うとやっぱりその、まあ、 お肉の質をまあ高めていけばっていうところは一つあるんですけど、うん、もう一つあこれは長崎に勝ってるかもって思ったのは、うんうん、粉もんですね。やっぱり
粉もん、粉もんは認める、
う
ん、
未だにめちゃくちゃ美味しいと思えるたこ焼きに出会えてないと思って。
あそういうことか。
僕和中に行きます大阪の。
あなるほどですね、
うん、和中は外せない。
たこ焼き屋さん、
うん、
へどこにある。大阪にある
。大阪界隈に、まあ、道頓堀含め何店舗もある、
ね、和中です。
和中
僕は夫婦っていうところが好き。夫婦っていうところが好きやったんです。
やば
夫婦今度夫婦言って
みて行かなきゃ。
それは大阪にあるんですか。
大阪にあります。
夫婦チェーン店みたいにしたの。
はいあると思
います。和中、和中と夫婦、
うん、僕は夫婦は知らない。
夫婦はたこ焼きとあとなんかそこで出してるせせりみたいな唐揚げがあるんですけど、それがめちゃくちゃ
美味。唐揚げがあるんですか。
唐揚げもあるんですよ。
それはなんかこう独特やな。
食べたいせせりってどこですか。
せせりは首の皮。
あクリクリってなってるやつ。
ちょっと細い、
うん、そうそうそう
食べたい、
う
ん、
やっぱりその粉もん食べるためだけに関西に行きたいって思う、
うん、そうです
思うもん実際、
う
ん、
そうですね。お魚じゃないですもんね、
う
ん、粉もん。
そうですね、う
ん、
確かに。
美味しいのわからないですよ。大阪で美味しいとかわかんない。食べたことないから。
いや全然違う、うん、
違うんですね。
そうですね。
全然違う。
どっかの商店街のこう路地とかに入ったところに古いみたいな感じの店構えで入るとすごい美味しいみたいな、
うん、
粉ものがあったりとか、
うん、なんでやねんっていうぐらい違う。なんでや
ねん。違うね知らんかったみたいなね、
うん、たこ焼きお好み焼き、うんうん、まあその串揚げもね文化として
ね、うん、まあ、一応ソウルフードとは。
大阪なんですか。
大阪のソウルフードとは言われてます
ね、うん、つけ名古屋じゃなくてつけなんか名古屋もなんかつけ足したらダメタレを二度漬けダメとか。
二度漬けダメはどこでもそう
どこでもそう知らんやった知らんかった
なんかでもなんか名古屋は手羽先ってイメージがありますけどね。
あ手羽先ね、うん、名古屋手羽先あるある。
お腹空いてきましたね、
うん、やばいね
これで終わったらダメ。いや
確かに食の話、ね
そしてその、もう起業っていう形は今のスタイルっていうのはもう神戸時代に一回起業されていて、
うん、そうですね。
でそれを奥様との結婚を理由に、うん、今度長崎で改めて起業。
改めて起業というかもうそのまま、
そのまま
持ってきたっていう感じなんですけど、
は
い、
どうですか神戸でのビジネスと長崎のビジネスは、うん、
やっぱり結構難しいところはあってですね、うんうん、あの皆さんそれこそ先ほど聞いたことないというふうに言われてたんです。
広報っていう、
ねうん、なんで一番最初引っ越してくるときにあの、PR 会社長崎というふうにネットで調べてみたらなんか一件も出なかったというか、うんまあ、ちょっとなんか出たりはするんですけどあこれ多分なんかやってないんだろうなみたいな会社のホームページが出てきて、うん、あということはいないんだよし、うん、一人勝ちできるかもと思って勝手に浮かれて、うん、来たら、うん、こうやっぱり皆さん聞いたことないじゃあその仕事が何なのかみたいなところで、うん、なかなかこう PR という意識とか概念とかが企業の皆さんの中になくって、うん、あのそれまで結構1年目から順風満帆で来てたんですけど長崎に引っ越してきてすごくあの売上9割減みたいになっちゃって
ガクンとね、
はい、それは分かる人がいないってことですよね。
だからそこに投資する
需要がね
っていうそのお金の使い方が分からない、
うん
ね
う
ん、
そうですね。
だからなんかこう目に見えない世界観っていうか、うんうん、でも生命保険入るんやけどね。
そうなんですよね
だから結構面白いなと思ってそのやっぱりお客さんをどんどんどんどん獲得したいっていう気持ちもあって、うんうん、営業の皆さん頑張るんですけどで営業の皆さん、まあ、会社の皆さん頑張られてはいるんですけどそこに対してどういう商品なのかみたいな情報発信がすごくなされてないことが多くてですね、うんうん、とか新しい店舗出たけどどういうところが魅力なのかみたいな、うんうんまあ、最近は結構 SNS で依頼してとかっていろいろ取り上げてもらったらあるんですけど自らずっと情報を発信し続けるっていうところがなかなかないので、
うん
このね、今後もっと情報が流れていく社会になる中で自分の会社の情報を出さない限り見つけてもらえない。
そういうことよね、うん、星の数ほどあるもんね、
うん
はい
うん、
なのでもう少しそのあたりを皆さんにお伝えしていって広報の大切さ、うん、で分からないときは、まあ、私の、まあ、授業を使っていただいてサービス使っていただいてやってもらえたら嬉しいなと思いながら、
うん
ちょっとずつ今頑張ってるところですね。
今ちょっとずつあれですか理解度が上がってきてる感じ。
広報のちゃんと芯を捉えた仕事というよりかはどちらかというと今 SNS のやはり こう発信の方法を教えてくださいみたいなのが多くてですね、この広報という大きな枠で考えると SNS の発信ってあくまでも手段でしかないんですよね。なんでこうやって今私が今日出させていただいてるのもうちの企業としては PR の一つじゃないですか。なんかいろんな例えばメディアに出る、SNS を使う、新聞に載せてもらうとか、いろんな方法があるんですよ。なのでそのあくまでも SNS は一つの手法でしかないので、なんかもっと多岐にわたって設計して考えてみんなで動いてもらえると面白くなるのになっていうのはすごく思います。
なるほどね。さあ、そういうわけでですね、後半はもう少し RPR のビジネススタイルについてお伺いしたいと思いますので、山本さん後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、陽気にしちゃったなった。
令和8年6月15日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお楽しみの方は、さて何曜日ですか。本日は長崎商工会議所青年部、通称 YEG に所属されております広報代行コンサルティング会社 RPR 代表山本恭平様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野弥と
ルンルンルノン神戸美沙です。
さて RPR の具体的な活動いきましょうか、うんう
ん、はい、
はい、
というところでいくとですね、まあ、説明いろいろ難しいんですけど、本当に、まず、どう説明しようかな。ですね、会社とかお店が世の中から、正しく見られる状態を作る仕事。
正しく見られる、
はい、うん、例えばいい商品でも伝わってなければ存在してないのと、
うん、それはそうやね、
一緒ですし、うん、 でその伝わるっていうところをまず設計するっていうのが僕の仕事と、
設計、うん、
また伝えると伝わるも違うもんね。
そうですね、
伝えたつもりが伝わってない、
うん、なので、例えば、まあ、食品だったらそれを食べていただく消費者の皆様にどう伝えるのかとか、でそれが、まあ、B2B みたいな企業から企業へ、まあ、提供するサービスだったら、じゃあどういうことがその使えば起きるのかとか、例えば経費節減できますよとか、何が便利になりますよとかっていうのを正しくちゃんと伝える、それは伝わるような情報設計をするっていうのが、まあ、基本的な仕事になりますね。
なんか具体的にこんなのってある、
うんうんうんうん、
そうですね、広報の仕事って実は結構言えないことが、
あ、なるほどなるほど、
たくさん
影やけんね。
そうなんですよ。なので
そっかそっか、
まあ、経歴として一番その言えるのは、あの私が長崎に来る前ですね、さらに神戸に帰る前に東京にいた時は、東京オリンピックパラリンピックの中のパラリンピックの、うん、競技の種目である、まあ、水泳 をの候補をやってたんですけど、なのでパラリンピックで水泳の選手のお名前って皆さんご存知ですか？
分かんない
ですよね、うん、その一人一人をパラリンピックが始まる前に皆さんに伝えていって覚えてもらうっていうようなことをやったりとか、であくまでそのパラリンピックっていうのは、まあ、もちろん障害を持った方たちのスポーツの祭典なので、どう見られるかっていうのはすごい大事なんですよ。でも障害を持っている人たちにとって、障害があるっていうことはそもそも非日常ではなくて日常的、
そうです、
まあ、それが後天的であれ先天的であれ、生まれてからある人もいれば、まあ、事故とかになった人もいるんですけど、でもその時には当たり前の状態じゃないですか、だからそれを皆さんからこう、わ、あの人障害があるのにとか、かわいそうだなって思われないようなため の、 その情報作りみたいな形はやってました。
深い、深いですね。
なので、うん、あくまでこう障害はその人の特性とかユニークさなんだっていうところで、うん、あのプロモーションビデオめちゃ、もう映画監督入れてちゃんとプロモーションビデオ作って、
うん、
であのとある有名なアーティストの方に曲を書き下ろしていただいて、でそれをちゃんと使ったりとか、テーマソングにして使ったりとか、みたいな形でどう皆さんにこの正しさ、正しくその情報が伝わるか、皆さんと一緒なんですよ。パラアスリートも一人の人間ですし、なんですけど、たまたま目が見えない、たまたまちょっと手足がないとかっていう、
だからこのラジオもラジオ局も、うん、その番組持ってる子がいるんですよ、
う
ん、
はいはい、
まあね、あの車椅子の秋山くんとか、
うん、
あとその全盲のゆなちゃん
という
子がいて、うん、この子たちとお付き合いしていく中で、うん、なんか僕らが考えてる大変だろうって思うことと、
うん、
彼ら彼女らがこうしてほしいって思ってることに相当やっぱズレが、
うん、そうですね、うん、そうだと思います。
だから見えないこと自体はもともと見えてないので、あんま困ってない
とか、なんか一緒にいる間に見えてないって言うけど、実は見えてるやろっていう瞬間ないですから。
今なんかお笑いの人おるやろ。
うん、うん、
ああ、そうですね。
そうですね。
全盲と言ってるお笑いの人、うん
ね、あの人ずっと見えてるって言われてます
よね。見えてるやろ。
でもゆなちゃんとお話してたらそうじゃないかなって思う時あるし、うん、階段とか駆け下りるし、おいって感じなんやけどね。
そうですね。
本当に。
だからその車椅子の秋山くんだって、
うんうん、
歩くのが困難やけどめっちゃ速いけん車椅子、
うん、
明るいしね、
うん、スピードすごいよ車椅子。
いや本当そうなんですよ、
うん、
ね、
びっくりするぐらいの皆さん、
うん、
バイタリティというか、うん、あって、
でも自販機のボタンが届かんわけよ。
そうか、
そうですね、そういうことはありますね。
届かないですよね。
届かない。
そう、だから下にボタンつけてほしいっていうのがすごい要望としてあったり、
ね、買いたいのにね、買えないですよね。
買いたいのに買えないわけよ。だからそこにあのサポートがいるみたいなね。
そうか、
やっぱ結構面白いですよ。目を見えない方と一緒に買い物とかしてたら、
そうやね、
あのこれは何色って聞かれた時にその人がどこまで色を知ってるんだろうって考えながらね。
そうだね。
例えばチェック、このチェックはどういうチェックですかって言われた時に、
そうか、そのチェックの
細さとか太さとか
あるじゃないです
か、
ね、
それを一日中ついて回って一回もう一個ずつ説明しながら買い物したことあるんですよ、アウトレットで、
うんうんうん、
もう途中で頭がもうすっごい熱くなって、もうめんどくさなくてな 面倒くさくなって途中からもずっとその人に大丈夫です何でも似合いますからもう好きなやつ買ってくださいって言って適当すぎるだろうとか言われてもういいじゃないですか似合いますからって言ってましたけど
そうかそうか
なんか不思議な感覚ないよねだから本当ね元気やけんねついついなんていうの乱暴に扱ってしまう俺がいる
でもね全然それでいいと思うんですよねそれってそれこそ普通の人としての対応だと思うんですね、うん、付き合いがあるから、
ね、そうですね、うん、
だからそこに区別は必要ない
そういうところを作ったりとか企業だったらその企業の在り方をしっかり伝えるっていうようなことは仕事ではやってるので、うんうん、
伝えるですね、はい、見せ方ってこと
ですか見せ方です
見せ方ね、
うん、どう見られたいかっていうことを聞いた上で作ったりとかしてますね、うん、
それでやっぱ随分変わってはくると思うけどね
採用とかにもつながってきますからねそういうの
が
ね、
うん、そうかそうか
いやこれからの時代やっぱりそこを勝負どころと思うけどな、うんね、そこに投資するっていうのがね、う
ん、社長どんな社長かっていうのを見たいですもんね企業に見るとき
ですね
社長の顔が分かってどんな人っていうのが PR としてあったら入りやすいですよね、
うん、そうですねそれこそメディアに取り上げられてて声が出てて、うん、どういう話をしてるの会社の未来像をうん、しゃべってるとかになると、うん、あこういう会社がいいなと思えると思
うどんな社員さんがいてとかですよね
そうそういうことですね、
うん、そう思う
そうですよね
だからまあその就活逆の就活、うんうんうん、若い子を求めるときに、
う
ん
う
ん、なんかさ福利厚生とかさ給与面とかが前面に出て、うんうん、社長の姿が見えないみたいなのねいっぱいあるもんね
多いですね、
それはそれは面白いな、うん、どうなんですかやりがいのところっていうのはなんかもうすでに見え隠れはしてますけど
そうですね
何が楽しくてやってんですかね
そうですね今の仕事続けられているのはやっぱりその、まあ、一つ人のオンオフ両方を見てるということですねあの例えばこういうメディアに出て、キラキラしてるその人を見てるのとその人がこう一歩このオフィスから、まあ、スタジオから出たとかオフィスから出た後の本当の素の状況を見てるとか、うん、そんなことはあるのでやっぱり現場にいるとそういうことが多々あるので、うん人間誰しもそのキラキラしてるだけではなくてですね、うん、そういう部分ももちろんあるのでなんかそういう、ねうん、そういうところを全部見てるのが結構広報とか PR の仕事とかな
面白い
ですねそれが
あこの人がこんな表情するんですねみたいなことかな、
う
ん、
そうですよね表 人前に立ってる時と違うってことですよね
だからすっごい有名な芸能人の方が、うん、まあ、テレビで見てたらすっごい元気なんですけど、うん、ふとプライベートというか、まあ、お仕事の場面でパッと会った瞬間にご挨拶させてもらうとものすごい静かな方だったとか
シャイとか
です、ね、すごいシャイだったみたいなのはよくある話
上野さんもでしょシャイでしょ
僕はお家で一言も喋りませ
んお家でシャイなんですか
お家でシャイ
人見知りなんですよね
3つ言うと10返ってくるから
それちょっとまた違うけど
静かにしとくね
静かに
一、うん、人でこうつぶやきを自分と会話しよう、いいなそういうやりがいっていうのは ねやっぱそういうのをこう若い子に聞かしたいね、うん、そうですね、なんかこう業種だけで一生懸命なんかどの業種がよかろうかみたいな選び方をするから、
う
んね、安定とかですね、
あそうですね
なんかきつくない仕事とかそうですもんね
どの仕事もきついと思いますよ
ですよね、うん、
結構その広報って企業広報ってあのキャリアとして女性の方選びやすいんですけど、うん、あの結構泥臭いんで、うん、そのメディアに情報を持っていって、うん、こういう人がいるんでうちの会社がいるんでぜひ取材してくださいっていうのも、うん、もう何度も買い集めて、うん、やっと取材につながるとかあるんで、うん、本当に営業みたいな仕事も多々あるので、うん、すごい泥臭い、うん、ところはあるんで、
うん、お子様をきっかけにもう長崎に定住されて、
はい、
今何年ぐらい
今で4年目です
ね4年目で、はい、だいぶ落ち着いてきて
まあ生活自体は落ち着いてきましたね、はい、
夫婦も円満です
ねあの奥さんにすごいお世話になってます、は
い、そういうことが言えるのがすごい、ね、
すぐ言えるって素晴らしい
そうそう、うん、俺も口八丁で言えるあ愛してる愛してるって言え
るあ愛してる、まあ、言えるだけ素晴らしいですよねそうそうそう言わない人もいっぱいいるからですね、うんうん
嘘の時は2回言うもんね
はいはいって言うと一緒でしょ
愛してる、
はいはいと一緒です
ねかいかいってね
嘘の時ですね
どうですかこれからやってみたい野望、
うんうんうん、
こんなことやってみたいんだって
一つ、まあ、野望の一つが叶ったというか、叶ってはいるところもあるんですけど、うん、5月の1日から、
うんうん、
現役の女子高生を、うんうん、タレントとしてうちの会社に迎え入れて、
プロデュース、
はい、プロデューサーなのかって名乗っていいのか分かんないんですけど、うんうん、っていう風な事業をちょっとやり始めてですね、それの出会いもたまたまその商工会議所の青年部がやった、うん、まあ、上野さんも、
あ、上野さんと美羽ちゃんがやったやつですね、うん、そこで、
はい、
おしゃべり会で、
おしゃべり会で出会った女子高生を一人、
姿勢がいい子、
姿勢がいい子、
めっちゃ、ね、姿勢が良くて、
そう、めちゃくちゃ立ち姿勢が良くって、あの、なんだろう、高校生でこんな立ち姿できるのみたいな子を一人見つけて、その子が将来の夢何かって買った時に、あの劇団四季に入りたいって言ったんですよ、
ね、あの時言ったんですよ、前で、
あ、ステージ
で、みゆちゃんが選んで、
あ、
うん、ですよね、あの、あれで、なんかこう
名札
でコンテストの時に前に出られましたよね、
へ
え、
へえって俺も言った
よ、でもすごいなと思って降りました、降りました
、
その時ですよね、
その時に、なんかこういう若い子の夢を応援する誰かがいてもいいんじゃないかと思って、うん、もちろんそんな
直感的に思うわけね、
うん、なんかその前からあの長崎でこう若い子が残っていくためには成功体験を積まなきゃいけないっていう僕の持論があったんですよ、なので この子をまず成功するかどうかわからないけど、誰かが支えてくれたんだっていう経験を積ませてあげようと思って、でその上で何者になっていくかはこの子が決めればいいし、なんかうちとしても何者でもない子を何者かにしていくっていう事業がどういうことなのかっていうところも体験できるかなと思ったんで、なんかそんなに投資はできないんですけど、少しずつでよければうちの事務所に所属してやってみればみたいな話で今進んでます、ね、
まあ、その子もなんか夢のなんかこう階段を1個か2個かなんか今上がってる状態なんでしょうね、
そうですね、まあ、やっとでも、演劇の勉強を始めたところなんで、まあ、本当に最初の第一歩を踏み出したかなっていうところではありますね、
心桜のインスタに出てます、
あ、その子、そうか、うん、だからそのおしゃべり会自体も、うん、経営者で、うん、YG に所属してる若手経営者と学生が入り混じってサークル作っておしゃべりするという何の答えも導かない会だったんですけど、そうやって生まれるんやね、
うん、すごいと思ってあの時の、ね、
そういう接点がやっぱ経営者もなかなかないじゃないですか、
ないですね、
うん、自分のお子さんとぐらいしかないと思うので、うんうん、だからってそこまで深く喋らない子とかの方が多いじゃないですか、うんうん、だからああいう活動はいいなとは思いますね、うん、
やってよかったな、
本当によかったと思います、
うん、
夢の一歩その子のですね、
そうですね、だから今後どういう大人になっていくのかすごい楽しみ、面白い、
楽しみよね、だから往々にしてやっぱそういうことを高校生が口に出すと、うんうん、あんたやめとかねって言われるのが大体 95% ぐらいです、多分
親御さんとか特に、ね、
あんたには無理よとか、
うん、無理なんてね分かんないからですね、
好きなこと、お母さんもお父さんも経験してないんやからさ、
そうなんですよ
そうなんですよ、
無理って言わざるを得んもんね、分からんもんね、
責任持てんって言いますもんね、
分からんって言えばいいのにね、
そうやってみればいいって ね、
ね、
なんかそういうところがね、やっぱり誰かが応援してくれてるってなればもしかしたら変われるかもしれない、
そうそうそうそう、
そうね、可能性が出てくる、
うん、
そ
う
ね、
出てくると思います、
やること自体は取り組むこと自体はただだと思ってるんですよね、そこに、うん、あの誰かが共感してくれて、うん、その応援してくれる、そういう世界が長崎にどんどん増えると、うん、もっともしかすると、うん、長崎に人が留まってくれることも多くなるんじゃないかなとは思いますけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
またそうやって動き始めると誰かが見とるんよね、
うんうん、
で誰かの目に留まるんだよね、
うんう
ん
う
ん、
そうですね、だからなんか頑張って今勉強はしてるんで、うん、まあ、将来的に例えば長崎で企業のキャラクターとか、
うん、いいと思う、イメージ
なってもらって、
みゆちゃんみたいなね、
そうそうそうそう、
岩崎本舗からみゆちゃんも始まりましたよね、岩崎本舗のイメージがある、ね、
あ、本当なんですか、
そう、うん、ですっごい人に可愛く出てる子だったっていうの印象がみんなあって、うん、それからですもんね、
あれもあれじゃない、高校野球とかじゃない、
あ、そうですね、それが先か、
うん、高校野球のなんかこうイメージ
ガール、
ガール、
うん、高校生のですね、
うんうん、
それからそこですね、その後かもしれん、岩崎本舗のやつ可愛かった、
うん、俺も岩崎本舗の CM 出たことある、
え、
あの、え、そうなんですか、
食べる役、
知らんかった、
知らんかった、
知らんかった
え、食べるやつですか、
食べないやつ、
食べないやつ、
ちょろっと出るやつ、
なんで出たんですか、
なんでって 役者だから
芸能事務所に入られてるんですか。
芸能事務所の紹介で
本当に知らんかった。秋田さん知ってました。
知らんかった。
知らんかったろ、そんなもんよだからそういう CM に送り出す芸能事務所っていうのがあるわけですよ、
うんうん、そうですね。
だからさっきの NK3 ドリンプロの渡辺京介さんなんかは
そういうのに、
そういうのを派遣するお仕事もされているので、
そういうことにも取り組んでいければなと、
う
ん
う
ん、
そうやね、う
ん、頑張ってほしい。
頑張ってほしいな、さあチャイム鳴りまして放送時間あっという間に残り3分弱でございますが、ラジオいかがでございましたか。
いや初めてだったんですけど、なんかあっという間でした、はい、本当に。
まあ地方のラジオですけど、まあ小1時間というのはなかなかね、うん、地方のラジオだからこそできるかな、
ね、10分とかですよね予想は。
大きなラジオやったら5分とか10分でしょ、
う
ん、先生。
そうですね、確かに確かに、うん、
この辺が地方のラジオのいいところ。
何でも喋れるしですね。
そう、しかもアプリをうまく誘導すると世界で聞ける。
そうですよね、
うん、まあ、アーカイブもね、うん、放送局のご理解があってアーカイブも残ってるんで、うん、ぜひまたゆっくり聞き直していただいて、
うん、そうですね、自分の出演したとこ聞こうかなと思います、
うん、奥様とぜひ、
はい、
綺麗な
綺麗な奥様と
綺麗な奥様と聞いてみます、う
ん、ソファに並んで座って、
はい、
手つないで、
はい、手はつなぐかどうかは分からないけど
手つながない。
いや手つなぎますよ、
手つなぐさ。
手つなぐんですか。熱くないです
か。さんとか違う
息子とは手つなぎたい。ワンコとかワンコとかと手
つなぐ。ワンコは手つなぐん
です。つなげるじゃん。
それ握ってるだけじゃ
ん。私がですね
さあ次週ですけど6月22日月曜日、記念すべき367人目のゲスト様ですが、株式会社浜田屋商店、
うんうん、
ボルトナットのメーカーさんです。代表取締役浜田隆作様にお越しいただくとともに、アシスタントになんと佐藤製麺の坂本千恵さんがアシスタントで来られるという、
どうなるか面白そう、
楽しみでございますけどね、よろしくお願いいたします。まあ、この後シームレス学園生放送続きますんで、今日は環境の菅ちゃん先生かな、
うんうん、
がスタンバイしてると思いますけど、まあ、本当山本さん本当ありがとうございました。遠路
ありがとうございました、
ね、あのさっきの、ね、未来ラボ、
はい、
長崎 YG のおしゃべり会、うんうん、
はい、
と称した未来ラボがご縁で、
うん、はい、
ね、こういうことになっておりますけど、うん、またあのお仲間いらっしゃったら、うん、じゅんぐりご案内構いませんので、
はい、
よろしくお願いします。小部さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
もう体調いいんですか。
まだもうちょっとぜあと1ヶ月ですか。全治まで。
全治
全治か完治か完治まで
完治まで
全治完治まで1ヶ月です。ビールも飲まずに頑張ってます。
ビールが何か影響するんですか。
緩むらしいですね。緩んで転んだらダメって言われました。
あ、そかそか、
飲むのはいいけどって言われて、はい、
ご安全にお過ごしください、
はいはい、
さてということで結びのご挨拶でございます。一言も含めて山本恭平さん心の準備はよございますか。
はい、
はい、では元気よくお願いします。せーの、
また来週。
PR なくして成長なし。
バイバーイ。やっぱね考えよう真剣に。
そうですね、うん、見せ方を。
ありがとうございました
ありがとうございました。